皆さんこんばんは。今日は TCC の初めてのワーシップナイトということで、少し変わった雰囲気でこういうふうに礼拝を持っています。皆さんどうぞ楽しんでください。そしてまた何より神様が本当に皆さんを心からウェルカムされています。今日はですね、先ほど JBS ジーザスバイブルストーリーの中に登場したザーカイという人のお話をしたいと思います。仲間のユダヤ人から税金を踏んだくって騙し取って、それで大金持ちになった人物です。このストーリーを私の敬愛する藤本充先生という方が友達シリーズということで語っておられて、その中から一部、そして私の、経験談も交えながら今日はお話をしていきたいと思っています。聖書はルカの19章1節から10節にこのザーカイのお話があります。1節から2節にはこうあります。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちだった。実はこの文章は2000年前に書かれたそのままの文章なんです。もちろん言語は違いますけど、日本語に訳してますけど、このままの文章が2000年前にルカという人が書きました。ザーカイは酒税人と呼ばれていた。税を取り立てる仕事です。皆さんのイメージで税を取る仕事ってどうですか？そんな悪い仕事じゃないですよね。税務署の方ってね、どっちかいうとこの悪い人をその取り締まるというか、脱税させないみたいな丸さの女って昔ありまして、ちょっと年齢上の方なら覚えてると思うんですけどでもこのザーカイは逆だったんです。悪いやつだったと、ここにあります。この時代のユダヤ人の中のこの酒税人というのはどういう仕事をしている人なのか。当時のユダヤという国はローマ帝国の属国でした。ローマ帝国は植民地から税金を吸い上げ、それを財源にしていろんな経費を賄い、豊かな生活を維持してました。でもローマ人が直接ユダヤに乗り込んで税金巻き上げると角が立つ。ですから彼らは税金を取る係というのを作りました。そしてその仕事をする人をユダヤ人の中から公募したんですね。それに応募したのがザーカイ。そしてザーカイはその酒税人という仕事になった。それに就いたということです。敵であるローマ帝国に加担して自分の仲間から税金を巻き上げる。当然仲間はそんなやつを嫌うわけです。がどうせ嫌われてるんやったら徹底的にやったれいうとこでしょうか。酒税人はだいたい決められた額以上のものをがっぽり上乗せし、それを分取るというやり方でした。ですから自分の懐まで豊かになり、その結果ザーカイはこの2節、彼は酒税人の頭で金持ちだったということです。彼の管轄するエリコという町は大都市で、そこから上がってくる税金というのはもう多額な額でした。嫌われた仕事に就く嫌われ者のザーカイ、彼には親友なんてあったんでしょうか。おそらくそんなもんはなかったでしょう。金さえあれば OK いうのがもう彼の人生哲学でした。寂しい人生を歩む男でした。ところでイエスがこのエリコという町を通ろうとした。するともう噂が噂を呼んで人垣ができてました。そこで3節、彼は、これザーカイです、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。詳しい状況は分かりませんが、ひょっとしたら彼だけが仲間外れにされ、彼だけが意地悪されて見させてもらえなかったのかもしれません。でもそれ自体に彼はもう慣れっこでした。 友達がいないなんて普通のこと、本当はむちゃくちゃ辛いことですよ。でもおそらくそんなことは大したことない、俺には金がある。彼は自分にそう言い聞かせてたんじゃないでしょうか。実は私たちは今寺子屋という漢字を教える教室をやってます。でそこにはだいたい小学校の1年生から3年生ぐらいのお子さんがたくさん来てくれてます。月島第一小学校というところの教室を借りてやってるんですね。そういう新しい場に子どもさんを送ろうとするお父さんお母さんのまず一番気にするのは、仲間外れにされる可能性はないかなということなんだと思うんですね。もちろん勉強も大事、そして健康ももちろん必要です。でも本当に気持ちよくその子が通う第一条件はやっぱり友達でしょう。友達に恵まれる、これは数のこと言ってるんじゃないです。友達が一人あったらいいんです。本当に心を通わせることのできる友達、その子がしんどい時大丈夫？心から言ってくれる友達、寂しい時心から寄り添ってくれる友達、それは子供の時の友達だけじゃないです。イギリスの新聞社で友達の定義というのを公募したらしいんです。するといろんな定義が寄せられて、こういうのがあったそうです。自分が嬉しい時にその喜びを2倍にしてくれるのが友達だ。そして自分が悲しい時にその悲しみを半減させてくれるのが友達だ。あるいは悲しみに打ち沈んでいる自分に何も言わずに寄り添ってくれるのが友達だ。あるいはこんなもあったそうです。みんなが潮を引くように自分から離れていった時に一人近づいてきてくれる、これが友達だ。でこうなるとやっぱり数じゃないですよね。逆にこんな友達が一人いたらもう僕ら人生生きていく上で100倍のパワーこの人からもらえるな、あこれが友達やなって思います。ところがザカイにはそんな友はいなかったわけです。そこでいきなり4節です。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクゴアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。するとその木の上にいるザカイにイエスの方から声をかけられるんですよね。5節です。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからと。これがイエスがザーカイに目を留め友達として近づかれたその瞬間でした。このザーカイの物語僕大好きで、実はあっちこっちでメッセージさせてもらってるんですね。去年の5月ぐらいかな、あの青年大会とかいうのがあって、そこでも一度話をさせてもらいました。その前には中学生キャンプというのがあって、そこでもザーカイの話したんです。でザーカイ降りてきなさいという題でお話をした時は、人は苦しくても辛くてもとにかく何とかして上に這い上がろうとする。でも這い上がるためにはそばにあるいろんなものを足がかりにし、要は踏み台にし、もう蹴っ飛ばして踏んづけてよじ登っていく。その後のことはどうも考えずに自分の推進力に全部変えていくことだけを考えるわけです。でもそんな風によじ登って上で越に行っているザーカイに対してイエスは自分から近づいて、神の子イエスが下から彼を見上げて、そして謙遜に柔和に語りかけるんですね。降りておいでって。あるいは 私はあなたの家に泊まることにしてあるからというこの言葉に目を留めてお話したこともありました。何々することにしてあるから、この言い方は何々でなければならない、マストだ、これが私の使命だという意味です。イエス・キリストは十字架にかかるためにこの私たちの世界に降りてきてくださいました。そしてその十字架にかかるまでの長い道のりの中で必ずやらなければならないこととして、このザーカイの家に泊まること、これが使命として入ってたということです。組み込まれてたということです。あなたの家に泊まりたい、あなたと出会ってあなたと話がしたい、そう言ってイエスはこのザーカイに近づかれたというお話をしました。6節、するとザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたとあります。この素直な喜び方いいですよね。もう学びたいと思います。もうなんかちょっとこうね、ためらったりてらったり悪びれたりすることなく、もう大切な友達が来たっていうことでもう大喜びでズルズルズルとどっか引っかかりながら降りてですね、そして迎えたんですよ彼は。今日このザーカイのお話から伝えたいことは一つです。イエスがザーカイに近づかれた、その理由と背景はたった一つ、そしてそれと同じ理由と背景でイエスはこの私たちにも近づいてきてくださるということです。その理由は9節にあります。今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから。ってイエスが私たちに近づいて、そして友となられる理由、それはあなたも神に創造された神の愛する子なんだからというところにあります。それはこう言い換えると分かりやすいかもしれません。あなたがもしたとえどんなに今病んでいたとしても、手足縛られ非常な苦境に立たされ、そしてその結果ひねくれた人生を歩むことになっていたとしても、もう情けない情けない立場に置かれ、そして自分の実力のほんの一部しか発揮できなかったとしても、たとえ不安に苛まれ、そしてどんなひどい扱いを受けていたとしても、もうとんでもない失敗を犯してしまって人生のどん底を味わってたとしても、恥ずかしめを受けて打ちひしがれて、こんな情けない人生俺以外にないやろな、自分のことがたとえ大嫌いになっていたとしても、あなたは神の形として作られた、神に愛されてる神の子なんだから、私はあなたに会いたい、ってそして私はあなたの友になる、あなたの存在価値、あなたが今ここにいるというこの価値を私は見過ごさない、他の人はみんな見ないかもしれん、みんな見過ごすからもしれん、でも私はあなたの価値を絶対見過ごさない、ってあなたは光り輝く神の子なんだ、ってそう言ってイエスは私たちに近づいてくださるということです。今のイギリスの女王はエリザベスで、その前がビクトリア女王でした。がビクトリア女王についてこういう話が残ってます。その時代に2人の有名なすごく有能な宰相がその国を引っ張りました。一人がウィリアム・グラッドストーン、もう一人がベンジャミン・ディズレリー。ある人は女王に尋ねたそうです。 女王様、優れた働きをしたこの2人の首相、あなたはどうご覧になってますか？この2人の違いは何ですか？女王は答えます。グラッドストーンという人物、彼は一緒にいると私はいつも思いました。この首相は類まれなる偉大な指導者だ。一方でベンジャミン・ディズレリ、私は彼といるといつも思わされました。私は類まれなる偉大な女王だって。グラッドストーンといると、彼は類まれなる指導者だ。ところがベンジャミン・ディズレリいると、私が類まれなる偉大な女王だと感じたって。この話を聞くと、どっちがいいのかちょっとよくわからないですけど、でもどっちを褒めてんのかな、どっちを友達として評価してんのかな。この人といると、この人はすごい、とんでもない首相だ、これがグラッドストーン。この人といると、この人は自分の価値を引き出してくれる、これがベンジャミン・ディズレリ。よく考えたら、ビクトリア女王はディズレリを褒めてるんだということがわかります。ディズレリは女王の中のベストを見ることができた。そしてそのベストを尊敬し、ベストを引き出し生かしてあげることができたということです。イエスはザーカイの不遇な部分を見て憐れんで声をかけたんじゃないんです。嫌われる仕事に就いたとんでもない嫌われ者、みんなが100人が100人そっぽを向く、そして見ることができんからと木によじ登った、この何とも言えんこの哀れさゆえに、イエスはザカイに声をかけられたんじゃないということです。イエスはこのザカイの本来持ってるベストの部分を見て、それを生かしてあげようと声をかけられたんです。やがてこのイエスはザカイのために命を捨てます。ヨハネの15章13節と14節にこういう御言葉があります。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。あなた方は私の友です。これがイエスの言葉です。人が自分の友のために命を捨てるという、こんな愛は誰も持ってないって。あなた方は私の友だ。この言葉はザーカイのこの場面でも通奏低音のようにドスーンと鳴り響き続けている言葉です。イエスがザーカイの友になった、ザーカイがイエスの友になったんじゃないんですよ。この場面はイエスが一方的にザーカイに声をかけ、あなたのうちに泊まるという、そしてザーカイの中にある、ザーカイの中に宿ってる誰も見向きもせん彼のベストをご覧になって、それを生かすことを考え、最後にこのザーカイのために命を捨てる、このことをもってイエスはこのザーカイの友になられたんですね。イエスは常に僕らの最悪の部分ではなく最上の部分に目を留めていてくださる。この友達は貴重ですよ。そばにいるだけで元気になる、自信がつくんです。それを僕自身が経験したのが13年前、年末上海で新しい会社の責任者になり、いろんな意味で自信がなく落ち込んでた時でした。詳しいことは言いませんが、泥舟に乗せられたような気がしてました。その時上海のイエラエという日本人、集会、牧師はいなかったんですけど日本人の教会がありました。その12人の友人がちょうどクリスマス会 で、僕のことを励ます催しをしてくれたんですね。その時の司会者が、みんなのええところを無記名で書きましょうって。12人なんで12枚の紙で、12枚の紙の上に下村明名前あるわけです。みんなの名前あるわけです。それをぐーっと回して、要は11人が無記名で、下村さんはこんなええところがあるというのを書いてくれるんです。全員の分書くわけですよ。でもそれは要は僕のためにやってくれた企画でした。僕のカードにはこんな風に書いてました。いいお父さん、面倒見がいい、賢いけど温かい、教えるのがうまい、スーパーマン、忍耐強い、お茶目、クリスチャンの鏡、目指したい人です。面倒見がいい、あ、それ言いましたね家来の宝だって。なんか自分で言うてて思わゆいっていうか、なんかもうこっぱずかしいんですけど、でもその神を僕見た時、あ、本当にみんなが心を込めて僕のことを励まそう、元気づけようと、心からいいところを見つけて見つけて探して探して書いてくれてる、本当に涙が止まりませんでした。13年前のその紙をいまだこうやって持ってるところを見ても、僕自身が、あの時どれだけこの紙で、この言葉で、このプログラムで僕が支えられたんやということを僕自身が改めて思い返されます。イエスは常にこの優しい目線を持って、そして僕らに最高レベルでこうして、僕らにこうだよ、あなたはこうだよ、囁き続けてくださる友だということです。僕らは何か仕事をするね、何か勉強する、まあ7割8割9割はうまいこといきませんよ。そして反省点山ほどある。先生や上司はもちろん良かったこともたまには褒めてくれます。でも大体はダメなことの改善点を言う、まあ、もちろんそれが先生や上司の仕事なんやから、もうそれ自身は仕方がないことですけど、でもそういうネガティブストライクの中で僕らが溜め込む力は、不安と恐れ、そして自分や他人に対する怒りなんじゃないでしょうか。そしてそれをエネルギーに頑張る部分も確かにある。よっしゃ、だからひっくり返したる、頑張る、いい成績取るもあるんだけど、でもそんなネガティブなモチベーションだけで動いてると、知らず知らずに周りを傷つけ、結局はさっきのザーカイみたいに、とにかく上にのじ登るためにいろんなものを蹴飛ばして上がっていくとなると、本質的に結果は残せませんよね。皆さんもご存知と思います、レーナ・マリアさん、死体不自由なオペラ歌手です。ソプラノ歌手ニック・ブイチチさん、本当に両手両足がほとんどない。水野源蔵さん、小児麻痺のまばたきの詩人。でもどうしてあれだけの不自由さをもってして、あの人たちはあんなに輝く人生を送ることができたんか。それはそのそばに、その人の価値を最大限に引き出してくれる人がいたからです。まずはお母さんがそういう人たちだったというケースが多いようです。でもそのお母さんにしても、そういう子を持ったというその瞬間から、世の中のネガティブストライクの嵐の中に放り出されたわけですよ。でもその時にお母さん方はイエスと出会い、イエスの目線に励まされ、そしてそのイエスの目線を今度は子供たちが大きくなった時に、その子供たちに伝えたんですよね。それが彼らの力になって、それがあるから今の彼らがあるんです。 イエスは常に僕らの最悪の部分ではなく最上の部分に目を留めていてくださる方だということ、そしてとにかく自信をつけてくれる、ところをもう小さな小さな隙間からでもグググググッと引っ張り出して僕たちに告げてくれる方だということです。ザカイはこのことによって生き方を変えます。それが8節、私は財産の半分を貧しい人に施します、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。救い主は友、ザカイにとっては生まれて初めての本当の友でした。そしてその友の犠牲に応えるべくザカイは生き方を変えるんですよね。イエスはこのザカイに示したと同じ友情を持って僕らにも接してきてくださってる。そして僕らも、それは今度は僕らもイエスが僕らに示してくださったこの友情を持って友達に接していきたいと思います。たとえその人がどんな辛い状況にあったとしても、どんなハンディを負ってたとしても、どんな醜い人物であったとしても、その人物の最悪のところを見て憐れむように友になるのではなく、その人物の中に眠るベストを見てそこに共感し、そしてそれを生かすような友でありたい。そしてそこに共に夢を語り、共にビジョンを語って心揺さぶられる、そのような友でありたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。ザカイがイエスの友になったのではなく、イエスがザカイの友になった。一人も友達もいないそんなザカイのために、イエスが天から降りてきてくださってザカイの友になった、このことでザカイの人生が変わります。私たちの人生も一人の友によって変えられます。目には見えないですが、私たちのすぐそばにおられるあなたとの出会いによって私たちの人生が変わるんです。主よ、もし今日この中にまだあなたとお会いできていない方がおられたら、どうぞ私たちのために十字架にかかり、友のために命を捨て、私たちが永遠の命をいただくことができるようにと、その道備えをしてくださった主であるあなたを知り、信じ受け入れ神の子とされますように、どうぞお導きください。しかしどうぞ目に見える友達もお与えください。私たちもまた友となることができますように。その人の中にもいろんな問題があるでしょう、間違いがあるでしょう、欠点があるでしょう。でもその人の中に眠る賜物に、あるいはその方の存在価値にしっかりと目を留め、その人物を生かすものであらせてください。でも主よ、それは自分が神に愛されてるということを知った時に、初めてあなたと同じ目線で人を見ることができるということ。どうかあなたの愛を知って、そのようなものとならしめてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。 アーメン。
メッセージをありがとうございます。それではメッセージを通して語られた主の御声に今週も一日ずつ引き従って、そして主の御思いに応答するためにもこの歌を持って主を賛美していきたいと思います。もしよろしければどうぞお立ちください。今こそキリストの前に語り出ていくことです。